皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第141回目。本日の放送は前回の木田さんからのご紹介で加藤隆二郎さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは加藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。2回目の物販ラジオですね、加藤さん。はい、今日はよろしくお願いします。
飽きましたけど
今日はよろしくお願いします。
はい、
はい。先週の木田さんからのご紹介ということで、加藤さんにメッセージがあります。
はい。
はい。人間としてすごい面白い人で、また頭がいい方だと思います。そして尊敬している方です。お話をお聞きしたいという個人的な願望があります。だそうです。
人間としてって。
なんかこれ、改めて思うとさ、なんか告られてる感じがするんだけどさ、加藤さん。
ラジオ通して。
違うかね、俺だけこう思っちゃったかな、今。
ちょっとじゃあ僕も、そういう目で。
そういう目でね。
人間、すごいと笑ってる。
まあ、なんか、総代理の、やっぱりきっかけは、加藤さんだったっておっしゃってましたんでね。
あ、なるほど。
はいはいはい、はい。やっぱりそういうところの、まあ、尊敬してるっていうか、ね、見習うっていうか、習うところがあるんじゃないかなっていう、まあ、彼女なりのお言葉だと思いますが。
なるほど。
はい。ということだそうです。
はい、わかりました、
はい。はい。今日は一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。加藤さんはね、今、まあ、サポートメンバーと、いう立ち位置で、ちょっと物販の方には、携わってもらってますけども、ちょっと自己紹介の方、から、お願いしてよろしいでしょうか。
はい。
はい。
名前は加藤隆二郎と言います。
はい。
今、総代理ビジネスをやってて、で、なんかこう、この前ウェビナーとかでも少し、
うんうん、
そうですね、スタイリングとかっていうと B2B のイメージがあ
ります、うん、
クラウドファンディングとか強いんですけど、うん、僕はいわゆる楽天とか Amazon を使った単品通販形式でやってて、もう総代理を始めて4年目ですかね、4年目ぐらいありますかね、
うんうんうん、
なんかずっとなんかメーカーを増やしてるとかっていうより、
うん、
ずっと同じ商品を、
はいはいはいはい、
感じで、
うん、
あんまりこう新しい動きはないんですけど。まあ、それがあって、で、社員は僕入れて4人ぐらいでやってるんで、結構割と、はいはいはい、サポートとかボードの中ではコンパクトな、
はいはいはいはい。
そうなのかなと思うんですけど。
はいはいはい、はい。なるほど。
はい。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。とはいってもあれでしょ？その従業員は、同じ場所にいないんでしょ？
いないんですよね。僕、自分
で。言ってましたもんね。
一人一人だけで、
うん、
やってるんで、
うん、
なんていうんですかね、こういう僕だけ自分自身として他の人には他のところでやってもらって、
他のその出荷作業とか、まあそういう日常業務的なのは、まあ違う場所でこう対応してもらってるっていう感じって言ってましたもんね、前。
そうなんですよ。で、社員がうちの両親なんで、
あ、って言っておっしゃってましたもんね。
だから両親はまあ実家でやって
る、うんうんうん、
僕は自分家でやっててみたいな。
自分家で、東京で。で
そうですね。両親は埼玉、うん、実家が埼玉なんで。
うん。
で、LINE で連絡し合いながら。
業務は LINE なんですね。
そうです。
業務とか
LINE してるんで、結構危険な。
ですけど。なるほど、なるほど。で、あと、何でしたっけ、その、お客様対応がまた別な場所でやってるんでしょ？
お客さん対応はまた別の、身内じゃない、ちゃんと、ちゃんと、
うん。外注さんっていうか、
そうですね。若い、そういうパソコン作業とか得意な人がいて、
うん、
その人にこう、任せてて。
はいはいはいはい。
なんか結構、そういう意味では拠点が3つぐらいある。
遠隔でやってる感じですもんね。
毎日チャットワークとか LINE とかで連絡し合いながら。
はいはいはいはい。
まあなんか、でも特に問題は起きないですよね、大きな。
だから、すごくなんだろう、こう、フリーな感じで日々やられてる感じがしますよね、加藤さん。まあその、
そう
ですね。
そうですね、だからもう、
なんか出社して、なんか従業員に指示出してみたいな、そういうことじゃなくて。
そうですね、パソコン、自分家の一室に移動して。
うん。
一人でやってみたいな。
はいはいはいはいはい。
楽な感じですよね。
そうですよね。
どうなんですかね、僕の方が、僕みたいな携帯の方が少ないんですかね。やっぱみんな事務所あってとかっていうのが主流なものですね。
なんか、うちはなんかそういうスタンスですからね。やっぱり事務所に来て指示出してみたいな日々の業務見てるって感じだから。
そうですよね。
うん。まあ、川下さんとこもそんな感じですもんね。
なんかそういうの結構憧れますけどね、うん、僕的には。
ああ、そうですか。でも、ねえ、こっちとしてみればもう加藤さんの形は本当魅力的ですよね。なんか本当自由ですもんね。
そうです。なんか結局、うん、隣の芝が青く見えるっていう。
まあそういうことですよね。
まあ、そういうことになる
んですね。そういうことですよね。お互いないものねだりでね。
そんな感じ。
で、ね、ビジネスももう順調にいってる感じで、加藤さん。すごいですね。
なんか、大きな飛躍はしてないんですけど、微増っていう感じ。
微増なんですか？
微増。去年と今年は微増っていう感じでしたね。
ああ、そうなんですか。なんか、でも、プライムデーはかなり跳ねたじゃないですか。
あ、そうですね。プライムデー分、なんか、上乗せされるぐらいの。はい、
でも、その上乗せ分がね、2日で2000万でしたっけ
?2000 万ぐらいしてたよ
ね。ね。それはそれは跳ねましたよね。
あんな売れるもんなんだな、っていう。
はいはいはいはい。ね、その話も、ウェビナーでね、していただいて。
はいはい、ちょっと。
うん。なんかその、プライムデーにかけての、なんか施策っては もちろん やられたと思うんですけど、
はい、
うん、具体的に言える範囲で構わないんですが、どんな感じなんですか？
いや、なんか結局、
うん、
プライムデーも、まあ、うちはアマゾンの担当ついてるんですけど、
はいはいはいはい。
セール枠に出したんですよ。特選。
あ、特選タイムセール枠。
タイムセールだったかなと思うんですけど、
うん、
なんかそれが、なんかちょっとミス、僕の申請ミスかなんかで、
うん、
申請できなかったのを直前で気づいたんですよ。
あら、それはなぜ？
なんかわかんないですよ。僕の操作ミスかなんかだったとは思うんですけど。
だってあれって担当者が、
はい。
その枠を抑えて申請するんでしょ？そのこちらのアイテムがこうですみたいな感じで。違いましたっけ？
枠があって、この枠にもエントリーしてくださいみたいな感じで。うん、セラセントラルからやった記憶があるんですけど。
ああ、はいはいはいはい。あ、そっちなのね。はいはい。
で、なんか、まあ、直前だったら、結果出ますみたいなこと言ってたら。
うん、ああ、そっちか。はいはいはいはい。
あ、ダメだ。ちょっとなんか、
うん。
ダメだったか、そう、エラーで落ちちゃいましたって言われたんですけど。
なん
でも、
うん。
この商材面白いから僕の方で押しときますって言って、なんか結局入れた。
あ、結局そこなんですよね。その担当者。が、いろいろこうやってくれるわね。
そうそう、だから、
うん。
何だったんだろうみたいな。できるんじゃん。
そうそうそう。だから、エクセルのシート渡せばできたりもするんですよね。
そうそう、エクセルのシートですね。エクセルのシート
ですね。そうでしょ、
うん。そう。エクセルのシートだ。
うん。そこに、ASIN とか、商品名とか、在庫数とか入れて。そうそう、そんな感じですね。うん。はいはいはい。
それ以外は、
うん、その時に何アイテムぐらい出したんですか？
結局、親番号が2つ、2SKU。はいはいは
い、あ、なるほどなるほど。じゃあその 2SKU で2000万いったわけですか？
そうなんですよね。
すごいですね。
こんなことになんだ。だから在庫もあんま積んでなくて。
あんま積んでなくてその金額だったんですね。
そんな売れないだろうとか思って。
はいはいはい。
ちょっと、
加藤さん的には、じゃあその在庫って、
はい、
え、2ヶ月分とかっていう感じだったんですか、そうすると。
あ、でも2000万だから、まあ、1ヶ月分ぐらい。1
ヶ月分ぐらい。あ、なるほど、なるほど。
なんかで、結局今、FBA 受注前注文みたいなって、あるじゃん。予約販売、はいはい、ないですけど予約販売みたいな。
うん。
あれで、なんとかして。だからちゃんと普通に在庫売れてたらもっと売れてたかなってのは思ったんですよね。
でしょうね。でしょうね。
あんま積まなかったんですよね。
もうあっという間になくなっちゃったのじゃん。
そう、そんな売れないだろうと思ってたら、結構、やっぱプライムデーってすごいんだなと思って。うん、
プライムデーすごいんすよね。
聞くと、ね、3000万とか、億とかだとした
、うん。億売った人もいますからね。
噂で聞くよ。
鹿島さんなんかね、もう億売ってんだもんね。
そんな人いるんだと思って。
ね、そんな人いるんだよね。いや、加藤さんの偽物ものすごいすごいんすよ。でも。
そうですかね。
うん、ものすごいと思いますよ。
僕も最初そう思ってたけど、物販の人の話聞いて、あれそうでもないのかなと思って。
みんなが2000万売ってるわけじゃないからね、また、そして。
本当ですよ。なんか、刺激あっていいですよね。
うん。まあ、刺激ありすぎですね、そう考えるとね。え、奥売ってんだ、こっちは、みたいなね。
人いるんだ、みたいな。
俺も結構頑張ってる方じゃんって思ってたらね、俺ってやるなとかって思ってたじゃん、加藤さんだってさ。
そう。
加藤は言う、ねえ、なかなか加藤さんも自慢話はしないけども。
はい。あれって話だよ。受けたのかなみたいな。むしろ。
まあでも、そうは言うてもね、やっぱり。やっぱ2000万1日、2日で売っちゃうっていうのはやっぱ、すごいですよね。
そうですね。やっぱページとかも結構、レビューとかも溜まってたし。
はいはいはい。
もう割と、ずっと露出っていうか、そういうなんていうんですかね。ページでは、うん、上がってたページなんで。
そうなんですよね。そうすると加藤さんの、商品っていうのは、そのベストセラー1位取ってる商品ですか？
ベストセラーまでは取ってなかったんですけど。
2位とか3位とか、
まあ、そのビッグキーワードだったら一番に表示されるから。
ああ。それがやっぱ一番強いんですよね。
ああ、なるほど。
うん。やっぱ担当者も言ってましたもん、そのビッグキーワードで1ページの上位に上がってると、これ もしかするとそのプライムでものすごい売れますよって言われますもん。
ああ、そういうことなんですね。
うん。だから積んどいた方がいいですよって言われますよ。うん。で、やっぱりその数千万売ってる人たち何人か聞いたんですけど、やっぱりそのビッグキーワードで1ページの上位に上がってたって日、いつもね。
ああ、なるほど。
うん。通常の月も、上位に上がってたっていう。やっぱり、そのショップのやっぱり売れ筋商品ですよね。うん。うん。で、切らさずにしてくださいって担当者に言われたから、積んだっていう感じですもんね。そしたら、1日で在庫なくなっちゃったとか。
そう。
うん。やっぱり1000万とか2000万売った方は、まあ、そんなような感じみたいでしたね。
やっぱじゃ自然検索からの流入があって。
やっぱ一番多いんじゃないですか、でそこで、その、やっぱり割引ね、しなくちゃいけないから、うん。で、それで、やっぱり、爆発しますよね。プレムではね。
で、特選タイムセールとかついてると CTR になって、
うん、あ、そうですよね。そうですね。
そういうことな、今更気づくって。今更。来年はやろうっていう、うん。
じゃあ来年は奥ですね。
奥いけるかなぁ。やってみます。
うん。いや、でもいけんじゃないんですか。だって、加藤さんの商品って単価高いっすもんね。
2万あ、いつもだったら2万ぐらいですね。
はいはいはいはい。いけんじゃないかな。
なんかいけそうかな。やれるだけのことをやってみて。
うん。
ですね。
FBA でもパンパンになっちゃうね、じゃね。
そうなんですよ。だからあんまり、在庫積みすぎて保管料かかるの嫌だなと思って、まあ、控えめに。
確かにね。それ、まあ最悪残っちゃった時どうしようとかって思っちゃうもんね。
そうなんですよね。で、セーブかけてたら。
いや、それでもわかるわ。うん。そのさじ加減は難しいっすね、でもね。
難しいっすね。
ああ。うん。
自信ないしな、みたいな。
ねえ。
あ、 時分かんないですよね。
うん、初めての時は分かんない。やっぱり。うん。プライムデーってこんな感じなんだって思って。改めて思うもんね。
いくさんプライムデーはなんかそういうセール枠とかに。
ね、今年はね、ちょっと入れなかったんですよね。だから、去年ほどうちはそんなに行かなかったんですけど、でもやっぱり、ね、通常の、なんだ、通常の、デイリーの売り上げに比べたらやっぱり、ボーンっていきますけどね。
なるほど。
ポンと行きましたけど。じゃあ来年は奥を目指しますか、加藤さん。
目指してみます。
ねえ、あと、その、単品通販でね、その、総代理やられてるその加藤さんのそのビジネススタイルなんですけど、萩原さんもね、やるんだったら、加藤さんのスタイルだって言ってましたからね。
萩原さん結構このスタイルが。
だから加藤さんのモデル、本当すごいいいですねって、本当言ってますからね。メンバー間のその打ち合わせの時なんかも。
なんか、僕も気がついたらこうなってただけなんですけどね。なんか狙ってやってたわけじゃなくて、なんか、こんな感じになってた。
ねえ、だって、最初の頃はね、結構、大変でしたもんね、前の物販ラジオでお話聞きましたけど。
ああ、そうですね。
だって、いろんなとこに、代理店のオファーかけたんですもんね。
何百社もかけて。
って言ってましたね。なんか、マイクロソフトにもかけたって言ってましたもんね、
マイクロソフトにも、アップルにも。
すごいよね。
かけるだけかけましたね。
すごいよね。
まあ、もちろん全然ダメでしたけど。
もうそのかける勇気はすごいよね。
で、なんかその後割と取れるようになってきて、やっぱメーカーとのなんていうんですかね、目標じゃないですけど、売上目標みたいな、あるんで。
はいはい。
今年500万だったら来年1000万みたいな。まあちょっとずつ増えていくんで。その時にちょっとこのままやってても、達成不可能だなっていう時に、
なんですよね。はいはいはいはい。
そっからは割とノルマもクリアできるようになって。
はいはい。今扱ってるその、代理店の商品っていうのは、何年前ぐらいから扱ってるんですか？
2014年に、販売自体はしてたんですけど、
はいはいはいはいはい。
その時はまだ総代理店じゃなかった、独占販売権持ってなかったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
2014年の末にその契約をして、2015年から正式な総代理店として売り出した、2015年。
じゃあもう最初は本当に個人輸入みたいな感じで。
そうですね、そう、そんなもんだって
。はいはいはい。あ、じゃあなんかこうだんだん反応良くなってきたな。じゃあちょっと総代理、独占販売権、ちょっと交渉してみようかな、みたいな。
そうそう、そんな感じでスタートして。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか、輸入とか、欧米輸入も、メーカーと取引してるだけだとあんまり儲かんなくて、
はいはいはいはい。
総代理まで取んないと結局、相乗りみたいになっちゃって。
結局そうですもん、そこですもんね。
そうなんですね。あんまり美味しくないなって。時期があって。
価格競争にまね、巻き込まれちゃうしね。
そうなんですよね。いかに自分だけの商品にする、仕上げるかっていうのが結構、ところが大きくて。かといって独占販売権先に抑えちゃうと、売れなかった時どうしようみたいな。そういう、まあ、ジレンマもあるといえばあるんですけどね。
まあね。だから、海外に行ってその独占販売権取ってくる人はすごいですよね。
だから相当なんかあるんじゃないですかね、その場で見る。
ロ
ジックっていうか、スキルが。ないと俺にはちょっとできないなっていう。でも、単品通販勉強してから、だいぶ 事前に当てられるようにはなりましたよね。この商品だったらいくらぐらいだろうなとか。
ああ、はいはいはいはいはい。
この商品だったらこれぐらい売れるだろうなとか。全く予想不可能だなとか。
その市場規模感とか、
その
ニーズとか。
そうですそうです。
うん。あ、このキーワードだったら引っかかるなみたいな。
そんな感じで、まあ、競合他社も弱いし、みた
いな。うん、うん。
だろうなとか。
はいはいはい。なるほどね。だから、やっぱりそのメーカー、海外のメーカー品だから、やっぱ単価も高く設定できるし。
そうですね。
ね。
うん。
うん、平均とか、そうすると、通常は2万円なんですか？そうすると。
そう、僕、メインの商品が2万円くらいで、だいたい2万ぐらいになるんですよね。
ああ。はいはいはい。それは意識的にその価格帯を攻めてるっていうのもあるんですか？
ああ、
こうなっちゃったっていう感じなんですか？
こうなっちゃったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう、ただの代理店、その、輸入、総代理、独占販売権を取らない状態の代理店がいっぱいあって、
うん、
で、単品通販をやるにあたって、こんなにいっぱいあったらやれないからっていうことで、
はいはいはいはい。
絞ったんですよね、その時、ギューッとこれ伸びそうね。
うん。
で、ほんと、一つだけ残したと言っても、過言ではないぐらいまで絞ったんですけど。それがその2万ぐらいの単価のものだったんですよね。
あ、なるほど、なるほど。へ、はい、
でも、1万以上ぐらいの方がいいかなって僕は思いますけどね。総代理でやってく
る。ああ、おすすめの価格帯っていうか、価格帯だけで言ったら。
そうそう、価格帯だったら1万以上。できれば1万5千とか、まあ、2万とか3万とかできたらいいですけど。今あれですからね、市場も、市場でかいところはもう本当にひしめいちゃって、
うん、
相当ちゃんとやんないと上位表示取れないなっていう感じがある。できないとは言わないけど、なんか本当ビギナーの人でまだ商品ページ作り込んだことないとか、広告の運用やったことないとかっていう人だったら、もうちょっと空いてる、隙間が空いてるようなところで1万ぐらいのものを売った方が、取っかかりとしてはいいのかなとかって思いますけどね。
確かに、隙間っちゃ隙間かもしれないもんね。その辺の価格ゾーンってね。
そうですね。
ああ、もう、その中国セラーがね、今、ひしめいてるアマゾンの、その、状況を見ると、もう、1000円、2000円の、その、価格帯がもう、ひしめいてるじゃないですか、もう、裾で。下の方で。で、そこが、ベストセラー1位とか2位とか、撮ってるのがこう、いろんなところでね、カテゴリーで表示されてる中、うん、ね、1万とか2万で、こう、ちょっと上に登っちゃえば、誰もこう、そこに来る人がいないわけだから。
そうですね。
うん。で、それがうまく回転していけば、そりゃ、いいっすよね。魅力的ですよね。
なんかそれが、
うん、
総代理のなんか狙いどこっていうか、
うん。
ベストセラーとか、ビッグキーワードで1位取る必要もそんなになくて。
そういうことなんだよね。
そうなんですよ。ちょっと目立たないところだけど、うん、単価高いから売り上げとしては美味しいみたいな。
うんうんうんうん。
色の方でなんか隠れながらこそこそみたいな。そういうポジションを取れるのがいいところでもあって。
ね、そういうことですもんね。で、独占販売権、を取れればもうそこでねライバルが来ることもないし競合他社が来ることもないだろうし。
そうなんですよね。
うん。
なんか毎年僕のその一番売ってる商品のコピー商品ってまあ、絶対でもないですけど毎年2個とか3個出るんですよ。
まあ出るでしょうね。うん。
毎年出て1万で売ってるところを1万5000とか9000とかで売るんですけど。
うん。
大体消えていくんですよね。
って、おっしゃってましたもんね。ウェビラの時もね。
最初やばいなとか思ってたけど、最近もうどうでもよくなくて。
やっぱ信頼度が違うんですかね。
うん、なんか、やっぱりその、切り口の考え方とかがもう全然ずれてて。
あー、ユーザー分かってないんだね、じゃね。
ペルソナのイメージから言って、別に、うん。安いからいいっていうわけじゃないんだよなっていう、あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。ちゃんとこの機能が備わってるか備わってないかみたいな。
そうそう、そんな感じ。
うん。
なんかページ全体としてなんかこういう雰囲気で 演出しないと刺さらないんだよなとか。
ああ、はいはいはいはいはい。
4、5年やってると自分はわかるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
そういうコピー商品見てると、ああ、違うんだよなと思って。
お前全然ずれてるよみたいな。
違うんだよ、そうじゃないんだよな
って。ああ、なるほどね。まあ、真似されますよね。アパレルも真似されるな。
絶対そうですよね。売れると、
アパレル。アパレルなんかすぐだよね。
ああ、なるほど。そうですよね。
だって生地、同じ生地をさ、印刷しちゃえばすぐできちゃうのも。
そうですね。で、ウェブページだけだったらなんとなく似たような、同じようなものに見える。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。うん、
その辺で、菊池さんのところはどういう差別化してるんですか？やっぱページとかの。
ページで変えるしかないですよね。
ああ、なるほど。そうだよな。
で、多少、こう、デザインとか、ね、向こうも変えてるっぽいんだけども、でも見た感じ、見た目は一緒なんだよね。
そうですよね。
うん。
よっぽど奇抜なデザインとかじゃない限り。
ない限り、そうそうそうそうそうそう。あ、や、あ、やっぱ来たか、みたいなね。
で、ちょっと安めで売るみたいな感じですよね、向こうが。
ね、最終的には、同じ価格帯で売ってきたかな。最初は安くしてたり。
あ、で、レビュー食べてみて。
楽天はうちよりだいぶ安く売ってたかな。
そこはまだ残ってますか、その。
あ、うちの商品は残ってます。かろうじてね。
なるほど、なるほど。
やっぱり、先にそのデザインを売ってたんで評価も溜まってるし、あ、レビューも溜まってるし、それなりの、その、評価のページになってんじゃないかなと思うんですけど、
なるほど。
まあでも、いろいろし、ね、対策はちょっとやっていかなくちゃいけないなっていうのを今年学びましたけどね。
僕すごいなって思うのは中国輸入の人って常にそういう激戦区で勝ち残ってる。
いやー、そうなんですよね。みんなよくやってますよね、だからね。ほんと思うわ。
足聞いてて尊敬する。
いや、ほんと思う。うん、すごい。みんなほんとすごいと思う。
なんかだから、物販入るまで結構、物販入った直後も結構、カルチャーショック受けましたもんね。
世の中こうなってんのかみたいな。
自分の知らない、すぐ隣で、避けて慣れていたと。すげえと思う。話しててレベル高いですよ、みんな。中国輸入で。
ああ、レベル高いですよね。
レベル高いと思って。
ね、広告の運用とかね、そのページの作り込みとか、話聞くと。
全然違うなと思って。だから、物販行くとすごい楽しくて。
ああ、そうですね。
もう楽しくて。
いろんな刺激があってね。
そうなんですよね。だからなんか、僕がアドバイザーとかやってるのもたまに悪いなとか思うとき。
いや、でもね、加藤さんに質問とかって来ますもんね。
そうですね、たまにしてくれる人がい
て。やっぱり結構その、目標にされてる方はいらっしゃるんじゃないですか？加藤さんのそのビジネススタイルを。
そうだとありがたいですけどね、一部でもいてもらえると僕はちょっとやる気が。
いや、でも、コアなファンはいますよね、加藤さんのファンね。
なんか、オフ会とかだと結構。
ですよね。
あ、2年前に対話セミナーっていうの僕やったんですけど。
そうそうそう、やりましたね。やっていただきましたね。
あれ見ましたとか。あ、今でも見てくれてる人いるんだ。
いや、あれは見た方がいいっすよね。総代理のビジネスを知りたいって言うなら、まずあそこですよね。
あんなの埋まっちゃってて誰も見てねえんだろうなとか思ってたから。
あれ言ったもの。ね、物販の、オフィシャルサイトですけどね。
そうですね。
コンテンツの中に、ウェビナーのコンテンツ、ウェビナーじゃないや。オフラインセミナーの、ね、中に、あれは、2016年12月3日ですね。これアップされてるのは。
懐かしいですね、2年前。
ね。
もう2年前か。懐かしい。
あれ、これ12月に行ったんでしたっけか。
なんかそう、11月と12をなんかまたぐぐらいの感じで言ってたのを覚えてるから、
さっき前。ああ、そっか。
そっくらいでしたね、確か。
日付が12月3日になってる。あ、12月に行ったのか。懐かしいな。
なんか歴史を感じるコンテンツが増えましたよね、もう。
あ、そうなんですよね。そうそう。はじめはこんなね、ポータルサイトなかったから。知恵袋だけでしたからね。
いや、でも結構もうあれですよ。物販っていう、なんていうんですか、コミュニティ自体がブランド化されてきたっていうか。
そうですね。おかげさまで。
俺たまに言われますもん、なんか。
はいはいはい。
あのなんか、物販系、物販ってその物販ビジネスやってる人とかのも。
うん、うん。
あれ加藤さんってあの、物販のなんかサポートかなんかやってませんみたいな。
はいはいはいはい。
そうです、みたいな。知ってるんですか、うん、この前入ったんです、とかっつって。
おお。
もうそんな感じの位置づけになってるんだ、物販って、みたいな。
あ、なんかこう、嬉しいっすね。そうやって加藤さんのがね、名前がこう広がってくるのもね。あそこに加藤さんサポートでいるんですかみたいな。
そう、嬉しいですね。そういうの聞くと。
うん。
サポートやってることがなんか、箔がつくじゃないですけど。
箔がつきますよね。
うん。そんな感じが少しずつ。
はいはいはいはい。はあ、でも、そういう、ね、価値っていうか、その日、まあね、物販にいることによって、そういう人の価値とか情報の価値がね、上がっていくっていうのはすごくいいですね。なんか理想ですね。
いいですね。なんか、うん、あの、社訓じゃないですけど。
うん、コンセプトね。
コンセプト、萩原さんいつも、
ね。うんうんうんうん。
あの通りになってきましたね。な
ってきましたね。そう。これはほんと最初、萩原さんいろいろこうイメージしてて、で、こういう言葉を出してきたんですよね。で、まさしく、あ、これだなーって、みんなも納得しましたけどね、その時。うん。
ロゴもできて。
そうそうそうそう。ロゴもね。あれもかっこいいロゴできましたよね。
あれもいいですね。なんか硬すぎ、
う
ん。
そうそうそうそう。感
じだなーと。
うん。結構、萩山さん、こだわったみたいですよ。
あ、ロゴ作りに。
ロゴ作り。あれ、あのデザイン、かなりいろんなの、いろんなっていうか、何パターンも作ったらしいですよ。
なるほど。
うん。
いいですね、あれね。
うん。あのね、右上がりにしての、物販の B と P をこう掛け合わせたロゴにしてるんですよね、あれ。うん。
なんか手のグッドマークに見える
ようにしてる。そうそう、そうそう、グッドマーク。いいねのマークみたいな。
うん、なんかどんどん、仕上がってきますね、物販も。
ねえ、一年経つことにね、年を重ねることにね。
なんかこれからもどうなっていくのかちょっと楽しみですね。
楽しみですね。本当に運営側としても、もう、この成長を見てるだけで本当楽しいですね。
確かに。
うん。で、その入る、一年、もう、入る前に、例えば、数百万とか数十万の月商の人たちが、もうね、数千万行くようになりましたとか、いや、物販のコンテンツだけでここまで来ましたとかって、こう、オフラインの時に言われると、めちゃくちゃ嬉しいですもんね。
いや、嬉しいですね、そういう。
だから、継続、ね、して、この、いただけるっていうのは、本当に、こちらとしてれば、嬉しい限りなんですけど、その価値をちゃんとこちら側が提供し続けていて、で、それに、価値を、こう、分かってくれて、ね、いてくれて、で、それで実際に行動してもらって、で、売り上げが上がったっていうと、いや、物販のおかげですって、最後に言われるともう嬉しくてしょうがないですね、やっぱね。
やりがいですね。
いやー、いいですね。うん。
なんか僕の個人的な意見としては、総代理側にももっと単品通販が浸透するとまた面白い局面がいろいろ出てくる、うん、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。